チョークロープレゼンツ、スタイルこそすべて。この番組は農業にエンターテイメントを、ショークローの提供でお送りします。
はいどうも、中二病ゴリラことエチゴの暴れ馬ドリンクバックです。今回はアグリースタイルということで、全国のイケイケな農家さんを紹介しておるコーナーとなっております。今日はですね、農業界の諸葛亮孔明と言ってもいいでしょう。この方に来ていただいております。シナヤンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本で一番有名なキュウリ農家、シナヤンです。
かまし、めちゃめちゃかましてるじゃないですか。過言ですね。
かなり過言ですね。ちょっとかまさなあかんかなと思って、ブリングさんの番組は、はい、はい、よろしくお願いします。
ここでトゥトゥトゥン入ってますから、完全に。
やった。
リスナーの方、シネアンさんって誰なんて思ってる方もいらっしゃると思うので、はい、自己紹介お願いします。
はい、三重県四日市市というところで、キュウリ専門農園のしなやかファームを経営してます。シナヤンと言います。
は
い、
それで、シナヤンさん、僕から見た視点なんですけど、みんな言われてると思うんですけど、はい、発信がえぐいっていう方なんですよ。
そうですか。
でモチベーションもめちゃくちゃ高い。
うん、
突き進んでる人ですね。
業
界で。
本当ですか。
僕の中のイメージです。
ああ、ありがとうございます。
すごい突き進んでる方で。なんですかね、インタビューしてみたかったんですよ、ずっと。
あ、本当ですか。いや、はい、めっちゃ嬉しいです。
ここ1年ぐらいずっと見てたんですけど、機会があればしたいなと思ってたんですが。
あ、マジですか。
最近やっとこうチャンスが来たような気がして。しようと思って。
いや、嬉しいです。
今回オファーさせていただきました。
いや、嬉しいです。僕もブリングさん何気にめっちゃ注目してますからね。
はい、ありがとうございます。正直な話、初見でツイッターを見たときに、はい、シナヤンさんツイッターでフォローしていただいてるんですけど、はい、めちゃめちゃ正論ぶちかましてくるなみたいな、ちょっと引いてしまったんです
よ。
すごいこう熱量で文字がバーって並んでて、
はいはい、
僕はヒップホップ出身なんでアンダーグラウンドの方なんで、
はいはい、
すげえ輝いとるみたいな、眩しいみたいな感じになってしまったんですよ。正直、
うんうん、
でもだんだん見ていくと、
うんうん、
あ、朝あれかましてくるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なんでね、モチベーション上がってくるんですよ、ベッドボールみたいに。わーっていうのを外して、
うんうん、
こう自分から寄ってこう理解しようと思って見ていくと、
はいはい、
なんかちょっと元気もらえる。
マジですか。
っていうのがありました。
ありがとうございます。は
い、ということでいろいろ聞いていこうと思います。
はい、
まず年齢と家族構成お願いします。
はい、年齢はですね、今年40歳になりました。
はい、
なったばっかですね。はい、まだで、もう結婚してまして、妻と、はい、あと子供が3人います。なので5人家族。
子供3人ですか。
あ、そうです、そうです。
すげえ。その時点でリスペクト
する。本当ですか。一番上が、今中1ですね、中学生。
ああ、ガチガチの思春期。
そうそうそうそう。男の子で、
はい、
で年子で小6の女の子と、
はい、
あと小学校2年生の女の子、
はい、
で3人ですね。
でも家の中騒ぎっすか、結構。
いや、騒ぎっすよ、めちゃめちゃ。今隣の部屋でみんなフォートナイトしてます。
現代って、現代っぺっすね。
いや、もう現代っ子の遊び方は
人生ゲームとかじゃないんですか。
あ、全然っすね。もうバリバリオンラインでかましてますね。
勝手に課金とかしたりするんですか。子供が。
勝手にはしないですね。
お父さん、これ課金していいみたいな。いや、それキュウリ何本分だって。
そうそうそうそう。
はい。なんで、そんな感じで農家やってるということですね。
そうですね。
自分ではこういう農家だっていうのありますか。
こ
う、なんかざっくりした質問なんですけど。
こういう農家、もともと僕、なんだろう、 ずっとなんか農業、なんか親が農業しててそれを継ぐとかっていう形じゃなくって、はい、まあ、本当に農業全然関係ない仕事をしてて、はい、でそこから農業やりたくなってみたいな形で入ってきたので、
うん、まあ、いわゆる新規収納、
そうそう、なので、なんだろうな、まあ、本当に何も知らない感じですかね、まあ、今もそうですけど、は
い、
割とゼロベースから。
農業始めて何年目ぐらいですか？
今5年目ですね。
あ、5年目なんですね。
うんうんうんうん。なんか一般
的に35で、
あ、そうそう、35で
僕の年で脱サラして農家
って。ああ、そうですね、そうで、あ、まさにそうですね。
いや、もうえぐいな、その時点で。
えぐいですよね。
その時点で結構えぐいですね。
うん、そうそうそうそう、そんな感じなので、
ホームページ見ていただくと分かるんですけど、シナーカファームで検索すると出てくるんです。
はい、
もうホームページがね、かっこよすぎるんですよ。
あ、本当ですか？
完璧です。ホームページ完璧でした。あのミッションとかビジョンがしっかり書いてあって、
うんうん、
まあ、生産者と消費者の壁を壊すとか、
はい、
まあ、人生のミッションだと家族の笑顔を作るとか、
うんうん、
人を感化するとか、そういうことが書いてあって、うんうん、で、なんで農家になったのかと、もう全部文章でこうつらつらかっこいい写真とともに全部書いてあるんですよ。
はいはい、
これね、キュウリ食いたくなる。
あ、マジですか？
あのね、完成度がえぐい、高い。
あ、本当ですか。もうあれはもう、はい、なんかまさに、なんていうんですかね、まあ、その新規収納っていうのもありますし、なんか、なんやろうな、そういう、こう基礎的なところをやらずにスタートしたっていうところもあって、なんか僕には武器が何もなかったんですよね。
うん、はいはいはい。
うん、で、今でこそ、まあ、それなりに5年ぐらいやってると、まあ、キュウリのことも多少分かってきますし、なんか農業ってこんな感じなんだっていうのは、まあ、肌感覚として分かってくるんですけど、最初マジで何も分からなかったんで、もう自分を売るしかなかったんですよね。
そうですね、
うん、だからそのホームページの作り方とかも、なんかしなやかファームのホームページっていうよりかは、なんか僕個人のホームページみたいな見せ方に今はなってるんですけど、それもあって、そういう、こう情報が入ってるっていう感じですね。
またね、こう写真がね、素晴らしいんですけど、写真プロ並みじゃないですか。
本当ですか？めっちゃ嬉しいですね。はい、なんか
写真趣味なんです
か
ね。
あ、そうそう、趣味で2年ぐらい前ですかね、ミラーレス一眼を買って、僕もともと無趣味なんですけど、はい、なんか写真、そのそれこそ iPhone とかで撮る程度ですけど、撮るのがなんか好きやなっていうのに気づいて、
は
い、あのカメラ買ったらこれ趣味になるかもしれへんっていうので、カメラを始めたって感じですね。
いや、これ僕もですね、一昨日かな、iPhone 13 Pro 買いました。
全然違うんじゃないですか。
あのカメラ持つとね、まあ、カメラだと思って買ったんですけど、
お、
正直。
ほうほうほうほう。
もう携帯じゃなくてカメラ買うノリで買ったんですよ。で、ハウス入ったら、なんか撮りたいなと思って、いちごを眺めてたんですけど、まあ、水滴がついてて、
はいはいはい、
宝石やんって、撮りたい、撮りたいっつって撮ったんですよ。
うんうん、
もうね、解析度のひどさ。
いや
びっくりしました、僕。iPhone 13万歳ってなりました、
ね。なんか全然違いますよね。なんか目で見るのと、なんかちょっとそのいいレンズを通したこうね、もので見るのとまた違いますよね。
あ、全然違うっすね。
うんうんうん。
まあ、ツイッターで書いたんですけど、
はいはい、
まあ、農家さんみんな買った方がいいなと思います。
いや、間違いないですよ。なんか写真撮るの楽しくなると、農業楽しくなるんですよね。
そうですね。あと、あれですわ。オキシトシンじゃなくてセロトニンが分泌されるんですね。
幸せホルモン。
気持ちいいみたいなやつ。
いや、でもめっちゃわかります。
わかります。
わかります、わかります。ほんまにわかりますね。
で、シナヤンさんの写真ってやっぱキュウリめちゃくちゃうまそうに撮るし。
うんうん。
なんか自分が作業してる姿とかも、
はいはい、
一生懸命やってる風に見えるんですよね、普通に。
お、
いや、一生懸命やってるんだと思いますけど、うんうんうん、さらに、なんだろうな、エモさが乗るっていう。
ああ、めっちゃ嬉しいですね。
写真が、
はいはいはい、
いいと、
うんうんうん。
めちゃくちゃそれ強みだなと思って見てたんですよね。
いや、嬉しい。本当そうですね。なんか僕はやっぱそのカメラもあくまでも趣味なんで、なんか別に写真でこうプロカメラマンのように、まあ、お金をいただいたりだとかするわけでもないですし、はい、まあ、基本全部独学なので、何か習ったりだとかこれ以上技術を高めるとか、なんかそういうところにめちゃめちゃモチベーションがあるわけではないんですけど、
はいはいはい、
まあ、どうせやるんやったらやっぱりその自分の仕事に生かしたりだとか、なんか連動性が持たせれたらいいなと思っていて、でやっぱり なんだろうな、そういう作品展とか出した時に入賞するようなプロカメラマンにはなれないけど、は
い、
日本で一番うまそうにキュウリを取るカメラマンにはなれるんじゃないかなと思って。
いやもうなってます
なんか そこになんか意識を持ててます。まあ、てすね、あ、そうそうそうそう、
はい、農家としてってことですよね。
そうそうそうです、そうです。あとその自分、まああくまでも自分で自分を撮るしか今のところはできないですけど、なんかこう自分の姿を自分が一番うまく撮れるみたいな、
まあカメラとかもこうどんどん仕事に取り入れてことです
よね。ああ、そうですそうですね。やっぱり高い買い物したんで、うんうん、
なぜならシナヤンさんは農家じゃなくて百姓って言ってるんで、
う
ん、
あ、そうですね、そこもカバーするって感じですね、
はい、じゃあちょっと本編というかシナヤンさんの人生をディグっていきましょう。
ありがとうございます。
はい、これ皆さんに聞いてるんですけど、うん、生まれた病院ですね。
生まれた病院
生まれた病院から掘り下げていくスタイルでやってもらってます。
はいはいはい、生まれた病院は、この僕が今住んでる、この四日市市の隣にある町なんですけど、
はい、はい、
小物町っていうところにある小物厚生病院っていうところで生まれました、
はい、毎回わけわかんないけど面白い
ですね。わかりますね。
で、まあ産声を上げるっていうこと
ですね。そうですね、上げましたね。
いやっつって、うんうん、はい、何人兄弟なんですか自身は。
あ、僕ね3人兄弟ですね。
あ、3人、
うん、
長男ですか。
長男です。
あ、長男っぽいですねやっぱ。
あ、そうですか。
僕末っ子なんで。
ああ、
なるほど。お兄ちゃん感がやっぱひしひしと感じるところ。
あ、本当ですか。
はい、で子供の時っていうのはどのような子だったんですか。
子供の頃、子供ってそうですね、まあ一応僕が覚え記憶にある、まあ、小学校ぐらいの頃の記憶ですけど、はい、もういわゆるおとなしい子ですね。
ああ、うん、ずっと本読んでるみたいな。
あ、そうそうそうそう、なんか休み時間もそんな立ち歩かへんというか、
はいはいはいはい、
隅っこにいる感じ。
あ、隅っこクラブだったんですね。
隅っこクラブですね。授業も手も上げないしみたいな、
はいはい、
女の子となんか絶対喋れへんしみたいな感じですね。
僕は割と機関棒の方だったんですが、うん、女の子とは喋れなかったですでもだから非農家で生まれてるってことですもんね、普通に。
そうですね、まあ一応父親とかは、まあ、基本サラリーマンなんですけど、はい、僕の地域兼業農家が多くて、はい、田んぼだけはずっとあって、はいはいはい、米だけは作るみたいな感じですね、うん、
そういう人やっぱ多いですよね。
多いです、多いですね、うんうん、
米だけ作るって。
あ、そうですそうです。
機械はあるっていう。
あ、そうですそうですそうです。
その面積でその機械買うの。
あ、そうそうそうそう値段聞いた時びっくりしましたからね
農機具メーカーのやり口がえぐすぎてちょっと引いちゃう時が
ある。あ、わかりますわかります。本当
にそのおじいちゃんにその機械買わせるの
本当にで、ま、でまた買うの新しいのみたいなね
乾燥機入れ替えんのみたいな、ね、
そうそうそうそうそうめっちゃわかりますね。
任せればいいって、
うん、
でそんな中ですくすく育っていくじゃないですか。
はい、
で中学高校でも、
うんうん、
まだずっとおとなしい感じ。
ああ、もう全然おとなしいですね。
そうなんですね。
はい、
なんか今からはあんまり想像できない感じ。
うん、なんかそれは割となんか社会に出てからはよく言われるようになりましたけど、もう全然ですね。
なんか、うん、ホームページにも書いてありましたね、なんか営業成績が上がっていく中で、
うんうん、
お前がここまでやるとは思わなかったみたいな。
そうですそうですそうです、
ことを言われた。
あ、そうですね、本当そうですね。
俺はそれ見た時に、あ、そうなんだと思って、
うんうん、
で今の話を聞いてちょっと合点がいきましたね。
あ、本当ですか。
やっぱおとなしい、おとなしかったんだと思って、
うん、まあ、いわゆるいじめられっ子みたいな感じの存在ですね、うんうんうん、
なるほどなるほど。やっぱその社会人になっていく中で変わっていったって感じですか。
そうですね、社会人になった時も結構なんだろう、挫折というか全然できなくて、はい、でむちゃくちゃ落ちたんですけど、うん、なんかそっから這い上がっていったんですよね。なんかでそのなんかでちょっとずつ自分ができることだったりだとか、
はい、
自分が発言することで誰かがなんかこう動いてくれたりだとか、
うんうんうんうん、
お客さんからの評価やったりとか、その他者から認められるみたいなことと、なんか自分のこう自信みたいなのがこうつながっていった時に、はい、ちょっとずつなんか自分でこう自己主張ができるようになっていってっていう感じですね、うんうんうん。
あ、最初営業の仕事ですよね。
あ、そうですそうです。
例えば自分なりのこの技を使ったとかあるんですか？こういう売り込みで採石を上げましたみたいな。
ああ、なんかその仕事自体は、まあ、いわゆる広告代理店だったんですよね。
はいはいはい。
まあ、その何だろ う、 もう有名なその電通さんとか博報堂さんとか、うん、まあ、あんな大きいとこではないんですけど、まあ、中堅どころで、はい、まあ、扱ってるものとかもなんか印刷物が多かったんですけど、
うんうんうん、
なんかいわゆるその会社、全社で多分3、150人か200人ぐらい多分営業マンがいて、
めちゃめちゃ多いですね、
全国で、
はい、
でその拠点の名古屋のその、支店の立ち上げのメンバーで入ったんですよ、中東で、はい、で大体その会社で動いていくと、まあこう先輩がやってる商品と同じようなことを真似してお客さんに提案したりだとか、うん、まあ、同僚といろいろ話し合って、まあ、こう作戦立てたりとかしていくんですけど、うんうんうん、なんか僕はなんか何だろうね、今もそうなんですけど、すごい天の弱なところがあって、なんか人と同じことをやりたくないっていうのがずっとあるんですよね。
すげえわかります。はい、うん、
だからもともと何かあるものじゃなくて、
はいはい、
自分オリジナルでこれ売れんのかなっていうようなものをなんか提案するようにしていったら、うんうん、それが意外とヒットしたりとかはしてましたね。
どういう風に提案するんですか？その売れなそうなやつを提案するんですね、
う
ん、
まあ、売れなそうというか、なんだろうな、自分がやってて面白いものっていうんですかね。
ああ、自分が売りたい、売るのが楽しい。
ああ、そうですそうですそうです、
うんうんうん、を自分なりの言葉とか。
あ、そうですそうですそうです。
こう文章とかも感じてですかね。
あ、そうですね。例えばなんだろう、プレゼンの資料っていうんですかね、とか営業トークとか、はいはい、っていうのをこういろいろ組み合わせて、でこう話しやすいお客さんから話していって、
うんうんうん、
でそこでまず一回試しにやってもらって実績作って、はい、でその実績を違うお客さんに持っててみたいな感じですね、はいはい、でどんどん洗練させていくみたいな。
うんうん
うんうん、
それは営業マンとしてはめちゃくちゃ面白そうなことですね。
あ、そう、
当時は過酷だったと思うんですけど。
あ、そうですね。常になんかこう、なんだろう、数字に追われて、
うん、
要は遊びでやったはいいけど、それが何もならなかったらめちゃめちゃ怒られるし、
うんうんうん、
で自分の給料にも直結するので失敗はできないんですけど、まあ、その中でなんか工夫をするっていうのはやめなかったですね、ずっと、うんうん、
それはでも今もそうですよね。
はい、来てますね、かなり。でもその時の経験は、
その時のその工夫の仕方がやっぱ今につながってるって感じなんですか？
あ、全然ありますね、全然ありますね、
うん、僕その社会に出たことがないので。
あ、そうなんだ。
揉まれたことがないので。
あ、なるほどなるほどなるほど。
なんかそういう経験してる人はやっぱ強いなって思いますね。
うん、そうですね、やっぱり農業以外でのそういう社会人経験というか、仕事結構過酷でしたし、拘束時間もえぐかったんですけど、うんうん、あの時のしんどさがあるから、今農業でどんだけしんどくても、
うんうん、
なんだろう、しんどいに入らへんって感じですかね。
めちゃくちゃ共感オブ共感ですね。
でも辞めたいって思ったことも一回もないですし。
僕もその僕はちょっと全然違くて、フィールドが、まあ、柔道部のでめちゃくちゃ揉まれて、なんか先生に殴られるみたいな。
はいはいはい、はい、
練習もありえないぐらいきつい。
うんうんうん。
周りが過呼吸になっちゃってるみたいな。
うわ、えぐいっすね。
とこで、はいはい、汗と筋肉と全肉にまみれて練習したんですけど。
はいはいはいはい。
それを高校3年間やった時に、うんうん、これよりきついこともうないなと思ったんですよ、マジで。実際ないです、正直。
いや、大事ですね、はい、その経験は。
だから徹夜とかしても全然、その経験比べれば平気っていうのは持っとくと、すごい強いですよ、ね。
いや、めっちゃ強いですね、本当に。
まあ、それによって頑張る基準が爆上がりしてしまって、
うん、それもあるけどね。人に押し付けちゃったりとかね。
あるんですけどね、
うんうんうん、
他の人と合わない、頑張り方が合わないっていうのがありますね。
わかります。いや、あるあるっすね、うんうん、
でも多分それは素質だと思います、僕も。うん、そう思ったんですけど。
いや、本当そのいい経験ですね。
きつい中でも楽しさを見出す才能みたいな部分だと思います。
はいはいはい。あ、そうかもしれないな。今も無意識に結構やりますね。うん、
そうそう。すげえきつい時もこれやったら面白いんじゃないか、でそこにこう面白さを見出して頑張れるみたいな部分はあるじゃないですか。
うんうんうん、あるある。
多分それって才能っぽいなと思うんですよね、割と。
あ、そうか。うんうんうんうん。
そ そういうのをシナヤンさん持ってるなって感じましたね、今の話で。ああ、
そうかもしれない。うん。
知恵と工夫ですね。
いや、いいですね。知恵と工夫。
それ、ファブルって言ってたんですか。
へぇ。
ファブルって漫画で、主人公が知恵と工夫だってそう言うんですよ。
うんうんうんうん。
もうそれが痺れるんですよね。
いや、でもなんか知恵と工夫って、その、どんな仕事というか、どんなことやるにも、やっぱり必要なスパイスじゃないですか。
必要です。
でも楽しんでないと知恵と工夫って出てこないんですよ。
確かにそうだ、
うん、だから例えば僕もじゃあバリバリの営業会社でこれだけの数字かなあかんってこう、うんうん、めちゃめちゃ押し付けられてる超プレッシャーがかかってる状態で、
うんうん、
もうそれだけでも必死にやっててもで知恵と工夫でアイデア出して動けと、うんうん、売るものがないんだったら考えて売れとかっていう状況でそこに楽しさを見出してなかったら絶対に出てこないんですよ、うん、
そうですね、う
ん、でも逆に同じ状況なんやけどこの状況を例えば超えたら俺もっと成長するかもしれへんとか、
うんうんうんうん、
なんかこの状況ちょっとなんか客観的に見たらめっちゃおもろいみたいなでどうせやっても結果なんてやらんとわからへんねんから、うんうん、どうせやったらなんか後々ネタになるようなことを例えばやってまおうみたいな感じすると思いもよらないアイデアが降ってきて、
うんうん、
でそれでこうなんか芋づる式にいろいろこうそれこそ知恵が重なってで工夫して、はいはいはい、で結果うまくいくみたいない
やーこれ赤線引いといてください皆さん今のところテストに出ますんで人生
だから楽しむって実はすごく深くてい
や深いですね、
うん、だからなんかめちゃめちゃなんか失敗もしまくってるしもうなんか誰が見てもなんかお前そんな状況で何ヘラヘラ笑っとんねんっていうのがあったとするじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱ楽しむことで結果うまくいくっていうのがまあ僕的には分かっているので旗から見るとお前なんでちんたら歩いとんねんって言われたとしても、
うんうん、
自分はそのペースが一番楽しめるし結果うまくいくっていうのが分かってるから、はいはい、やっぱその感覚結構大事にしてますね。
それに気づいてる人はなかなか少ないと思います。
そうですね、うん、
僕も全然忘れてる時あります、
うんうんうん、分かります。
楽しめてない時
は
あります
ね。あ、そうですよね、うんうん、
でもやっぱ楽しんだもん勝ちだろって本当に、うん、振り返るって思う時はすごいありますね。
だから選択するのは常に自分なんで要はしなければならないからやってると、うんうんうん、やりたいからやってるって全然同じやるでも違うじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
そうなんです。
そうそう、だから嫌だったらやめればいいし、
うんうんうん、
やりたくないんだったらやらなければいいけど今目の前にあることを自分がやるって決めたんやったら自分がやりたいようにやるのが一番いいかなと思いますね。
もう終わりますか今日
もお腹いっぱい
出ましたね答えが
いやでもねほんまそうやと思いますね。
こんな早く、
はい、うん、
でその社会人経験をやっていく中で、はいはい、営業の他にもどんな仕事したんですか。
営業のね、営業職の後は
そのすぐ農家じゃないですよね。
あ、違いますね。他はあとはね、携帯ショップの、
はい、
運営してる会社行ったかな、その次。
はい。
うん。で、そこで、新規事業でエステサロンの事業ができて、
はい、ホームページにも書いてあったやつ、
うんうん、それのそう責任者になってっていう感じですかね。いい仕事
で、そこで何か起きてしまって農業に入っていく。
そうですね、なんかネガティブな感じではないんですけど、なんか、
はいはいはい、
一応自分がその責任者でやってて、
うんうんうん、
でその新規事業が後に独立して一個別会社を作って、はい、でまあオーナーは別にいるんですけど、でそこで自分が代表になってやってたんですよ最終的には。
はい、
そうやってたんですけど、まあ、オーナーといろいろこうトラブルがあって、でなんかそのもう自分がやりたいように続けれなくなったんですよね。で、まあ、その時にまあ大きいこう人生の転換期がちょうど来てたっていうような感じですね。
それが30
だから4かな。
そのぐらいって悩みますよね結構。
そうですね、なんかやっぱ3、うん、そうですね、30の時もいろいろありましたけど、やっぱ35ぐらいでもまたいろいろありましたね。
ありました、
ね、うんうん、
僕も去年と今年はかなり考えましたね人生
の。ああ。
だいぶで30歳ぐらいの時もすげえ考えました。
ありますよね。でもね本当に
まあ、ずっと考えてるかもしれないですけど。
まあ確かに確かに。はい、うんうん。
で、まあ農業に踏み切っておくわけですけども、うんうんうんうん、まあホームページ見れば書いてあるんですけど、一応、はい、もう、なんで農業なのかっていうことを語ってもらおうかなと、
はいはい。ああ、そうですね。その、まあ、その美容の仕事をしていた時に、うん、まあ、女性をきれいにする仕事をしてたんですね。で僕はその現場のエステティシャンとかの技術者ではなくて、あくまでもこうスタッフを雇って、でそのスタッフが、まあ、お客様と対峙するっていうような形だったんですけれども、はい、まあ、一応その仕事として、まあ、お客様にこう美を提供する仕事をしていたので、はい、
うんうんうん、
で一時期そのなんないと、ね、この美の定義ってなんだろうって考えたんですよね。そうで、お客様はこう綺麗になりに来てるわけじゃないですか、はい、可愛くなりたいって来てて、はい、でそれをこう提供するんだけど、じゃあどうなれば綺麗なのっていう基準、
うんうんうん、
でそもそもなんやろうって思った時に、うん、一応その美容業界の言葉で三面美容っていうのがあって、
三面美容、
はい、うんうん、であこれがそれにまさに当てはまるなって気づいたんですよ。でその三面美容が何かっていうと、はい、まあ、1面2面3面で3面あるんですが、一つが外面美容、外面、外見ですね。
外見ですね、はい。
でもう一つが内面、体の中、
なるほど、心ですね、
うん、あ心じゃなくてね、体もうボディ、
内面ですね、はい。
そうでもう一つがその今言っていただいた心の精神の心面、
はい、
でこの3つが揃って美しいっていうのがあって、あほんまそうやな。そう、例えば外見が、例えばブリンクさんのめちゃめちゃタイプのご女性を思い浮かべていただいて、もうバチコンハマったとするじゃないですか。ちょっといいですか、
ポンポンポンってなって、
はいはい
はい、思い浮かべました、
はい、なんですけどその人はもう食べ物がとにかくジャンクフードとかお菓子ばっか食べまくって、ジュース飲みまくって体の中はボロボロだと、
はいはい、
で人の悪口言いまくったりだとかして、もう人としてえっていう感じだったとしたら、見た目がいくら綺麗で自分のタイプやったとしても、これって美しい人としては言えないなと、
うん、そうですね、
そうで思ったりとか、逆にじゃあそのなんだろう、心も綺麗で、で、うん、体もしっかり健康的なんだけれども、例えば外見に外見が悪いって言い方はあれなんですけど、こう身なりをあまりこう気をつけなかったりだとか、はい、人から見た時にやっぱりこう客観的に見れなかったりとか、うん、そうするとやっぱ本来持ってる美しさっていうのはやっぱり発揮できてないしっていう形 で、
できないですね、
この3つっていうのがやっぱりこうバランスよく揃ってる状態っていう人を、これは女性男性問わずなんですけど、あ美しいなって定義付けした時に、じゃあそれを提供すればいいんだって気づいたんですね、うんうん、でちょうどその時のこの業界のトレンドで、はいはいはい、インナービューティーっていう言葉が流行ってたんですよ。
インナービューティー、
はい、でこれはいわゆる体の中から綺麗にしましょうっていうもので、うんうんうん、さっきの三面美容でいう内面美容、まあ、腸内美人とかね、
はい
はいはい、言ったりとかしたりとかしますし、
はい、しましたね、
うん、あと最近で言うとファスティング、ファスティングってわかります？
わかりますよ、
うん、まあ、断食、プチ断食、
断食、うんうん、僕も3日4日ぐらいしたことある。
あ本当ですか？そうそうそう、
はい、2回ぐらい、
うんうん、まあ、まさにそれは流行ってて、
はい、
でスタッフの女の子と一緒に僕もその、ファスティングをやったんですね。でお店でもその商品を、あそうそう、
なんか飲むっすよねファスティングって。
そうそうそう、いろいろやり方があるんだけど、酵素ドリンクが主に、
僕は水しか飲まなかったっすけど。
ああそうそう、でその当時僕がやってたのが水と酵素ドリンクだけっていう感じで、
うんうん、
3日か4日完全断食するプログラムなんですけど、でそれをやったら要はめちゃめちゃ変わったわけです、効果が出て、
うん、
で女の子はやっぱりこうダイエットっていうところで、まあ、自然に体重が落ちるし、肌めっちゃ綺麗になるし、はいはい、髪の毛もツヤツヤになるし、
そんな効果あるんですか？
あめっちゃありますね。もう僕ほんまに見てて、もう見る見るうちに変わってたんですよ女の子が。で本人たちもすごくそれを実感していて、
うんうんうん、
ですごーってなって、で僕も一緒にやってたんですよね。で僕はもうすっごい、はい、細身な体型やし、痩せちゃダメな体なんですけど、うん、そう痩せる目的ではなくて、体をきれいにするためにはデトックス目的で僕もやったんですけど、僕もめちゃめちゃ実感して、 一番思ったのはもう頭がとにかくすっきりするんですよね。
うん、うん、めちゃくちゃわかります。僕はあの瞑想したくて、うんうん、瞑想趣味なんですけど、
はいはいはい、いいですね。
ファスティングしながら瞑想したくてやったんですけど、
うんうん、
すげえ瞑想調子いいんですよ。
いやそうなんですよね。なんか
3日目とかすげえ調子いいです、
うん、
あ
そうそう、なんか
ふわーって
ですよね雑念がなくなっていくというか
そうそうそうそう、
そうそう、であとその味覚がめちゃめちゃ研ぎ澄まされて、
うん、そうですね、
普通の水道水とかの味がめっちゃ分かったり、化学調味料が入ってる食べ物とか飲み物とかがやっぱ受け付けなくなったりだとか、
うんうんうん、
それこそあの炊きたてのご飯の美味しさがちょっとえぐいみたいな。
いやあれね、これえぐいんすよマジでファスティング後の僕あのスッキリ大根っていうの食べたんです
けど、はいはいはいはい、
あのうんちめちゃくちゃ出るやつ、
うんうんうんうん、
ファスティングした後にスッキリ大根めっちゃ食ってダーッと出すんですけど、それもかなりスッキリするんですけどその味噌汁にして食べたんですよ、
うんうんうん、
本来 YouTube で見たのは味付けちゃいけなかったんですけど、
はいはいはい、
僕味付けないと食べなかったんで味噌汁にした
ん
です
けど、うんうんうん、
味噌のうまさが鬼。
いやそうなんですよ。いやマジでマジでそうなんですよね
味噌と出汁が天才すぎ
る。いやもうあれをマジビビりますよね。そうそう
大根うめえ。
いやめっちゃわかりますね。そうそう、でなんかその経験をやった時に結果なんかそれまでっていうのはいわゆる外見からのアプローチで綺麗を提供するっていう形をやっていたんですけど、
はい、
本来その美容と健康っていうのはすごく対になっていてどちらも大事だ。でその中でもやっぱ体の中からアプローチすることで、まあ、本来の健康を取り戻してかつやっぱ美容にもつながるっていうので、あこれ体の中に何を入れるかってめちゃめちゃ大事なんだなって気づいたんですよ、その時に。でその時にじゃあ体に入れるものが大事、じゃあこの体に入れるものいわゆるその食べ物を誰が作ってるんだってめちゃめちゃ当たり前のことに今まで考えれてなかったことに気づいて、で掘ってったら農家さんがいたんですよ。
掘ったんすね。
うん、そうディグったんですよ。ディグってったら、そうでそれまで僕その実家がお米を作ってて、
はい、
でお米って買ったことがなかったんですよね。要は実家がお米作ってるから、はい、まあ、定期的に僕その時名古屋に住んでたんですけど名古屋に送ってくれてたから、はい、家族が食べるお米っていうのは実家が作ったお米だったんですけど、そのもともと僕その田舎からそう名古屋にも大学と同時に出たんですけど、もうとにかく田舎が嫌いで、はい、で僕長男なんで田んぼも過ぎたくないし やりたくねえしみたいなで、うんうん、やっても儲からないってずっと言われたかってたからもう逃げてたんですよ、ずっと。いやもう大嫌いだったんですよ農業とか農家が、うん、
はいはいはい、
いう感じだったので、なんかすごい食に対してめちゃめちゃ関心があるかって言ったらそうでもなく、まあ、子供が小さい頃はちょっと食べ物に気をつけなあかんかなみたいな、うん、いうぐらいの感覚だったんですけど、その初めて全然違う角度からその農家さんにたどり着いた時に、いや今までそういう農業とか農家さんをバカにしてたけど、
はいはい、
いや実は農家さんってすげえことをしてるんじゃないかと思ったんですよ。
いや僕も最近気づきましたね、
うん、
本当遅いんですけど、
そうそうそう、いや本当、ね、
よくよく考えたら時に、
うんうん、
どんなかっこいい俳優さんでも、
うん、
飯は食うし、
あ、そうなんですよ。そうそうそう。
大統領でも飯は食うし、
あ、そうそうそうそう。
で、産業が回ってるのもその飯を食ってる人たちが動かしてる。
そうなんですよ。で、みんな仕事するときに、
はい、
あのご飯食べるために仕事するっていうじゃないですか。
あ、そうですね。飯を食うっていう。
結局何のためにじゃあお金稼いでんのってなったら、やっぱ生きてくっていうのが大前提にあって。
うん、そうですね、
そうで生きていくためには食べることが必要なので、
うんうん、
結局
イコールですね、
そう何をするにしても食っていける食っていけないって話で判断するじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
そうでじゃあその元となるこの農作物だったりとかいわゆる食べ物を作ってる農家さんって、うん、いやいやもう原点じゃんっていう、そこそう そこが始まりであって、いやめちゃめちゃ重要なポジションやんって思った時に衝撃的だったんですよ。
それをその農家関わらないで一般で来た人が気づくってなかなかむずいです、
ね、ああどうなんすかね、
なかなかむずいと思います。
ああそうかな、
そこを掘ってくそのディグして、うんうん、農家ってやっぱすげえってなるってなかなか気づけないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
僕ら農家さんサイドだと実は そういうことを思ってくれてると思ってるかもしれないっていう、
はいはいはいはいはい、
ことをちょっと勘違いしてる節はあんのかなって最近思って、
めっちゃめっちゃありますねそれは、うんうん、思いますね本当に。
俺らやってんぜみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないですか農家って。
ありますね。
僕もそうですけど、うんうん、俺らもみんなのこと支えてきた。
はいはいはいはい。
でやっぱ一般の人はそこまで深く考えてない。
うんうんうんうん。
ポケットマルシェの高橋さんの講義を聞いたときにそういうこと話してて、
はいはいはいはいはい。
コンビニで買うものの産地とか確認するやつ一人もいねえだろ。
いやいないでしょうね。
いねえって。そうだーって。
うんうん。いやほんまそうですね。
確かに俺もマックとか行ってなんかポテトとか食べるとき何も考えてねえなと思って。
うんうんうんうん。
やっぱみんな多分そのレベルなんだろうなっていうことを最近やっぱ気づきました。
いや本当そうなんですよね。だからまさに僕もそうで、でそれをやっぱ気づいてしまったことによって、うん、頭の中にそのやっぱ農業とか農家とかっていうのがもともとめっちゃ嫌いだったやつがいきなりめっちゃ好きになるみたいな、
あ、はいはい、う
ん、なんかそんな感じ でただその時点で別にいきなり農業やるって決めたわけではなくて、その時やってたやっぱそのエステの仕事とかもめちゃめちゃ好きな仕事でしたし、もうずっとやっていくって思ってたくらいなんで、あのいきなりそこに移るわけではなかったんですけど、
はい、
あのなんかこう気づいた時に、あその農家のこととか農業とかネットで調べつつ、あの別にそれ仕事としてやりたいとかではなくて、ただ単に興味が出たから、
はいはい、
うん、っていうのをやりながらその仕事とかをしてたんですね。でそしたらその後に、まあ、さっきのちょっと前の話に戻りますけど、うん、結局そのオーナーといろいろこうトラブルがあって、いろいろなんかこうすごいしんどい暗黒期みたいなところに入っていくんですね。で、でその時に、まあ、ずっと農業っていうのが頭にあったんですけど、こう、はい、そもそも僕って割とこう何をするにしてもまず一人でやりたがる性格っていうところと、
うんうんうん、
あつまりこだわりが強いってことなんですけど、なんか納得いくところまで、はい、自分が納得いくところまで作り込みたいっていうのがすごくある性格で、
うんうん、
でなんですけど、その当時やってた僕の仕事っていうのは自分がお客さんにサービスを提供するんじゃなくて、あくまでも現場のスタッフがやるとか、誰かが作った化粧品を代理として販売するとか、自分じゃなかったんですよね、
うん、自分が主体じゃない。
そうそうそう、そうそうなんですけど、さっきのその話の流れでこう世の中のこう大事な部分っていうところ、その人として必要な命を司る職っていうのをディグっていった時に農家がいて、
はい、
で農家さんっていわゆるもゼロイチで、
ゼロ一
スタートじゃないですか。
はい。
でもしも僕が例えば農業、要は食べ物を作るとしたら、今はそういうこういろんなものを使ってお客様にその美容を提供してるんだけれども、
はい、
仮に僕が食べ物を作る人になったら、
うん、
それによって食べてくれた人が美しくなる。美しいっていうのは体の中だけではなくて、結果それで健康になったりとか豊かな気持ちになって外見にも現れてって、別にこれでもう実現できるんやったら、じゃあそれができる人になれたらめちゃめちゃいいなっていうのをなんかちょっとずつ思ってたんですね。でその中で自分がそもそものそのエステの仕事っていうのが、自分の思うようにできないこう環境に入っていった時に、はいはいはい、なんかですね、なんかすごくね、その今思い返しても不思議な感覚なんですけど、なんかね、はい、この道に進みなさいみたいな感じで、
神の声が、
そう、なんかそれしか選択肢がないぐらい全部が離れてったんですよ。なんか
すごいですね。
今までこう例えば仲が良かった仲間とか、
はい、
あとその環境、僕の居場所だったりだとか、
はいはい、
全部がファーってでそれはでもね、僕的にはどうしようって感じですよ。いやもうむちゃくちゃしんどかったですし、これからどうなるんだろうみたいな。もうその時ももちろん結婚して子供もいますし、
うんうん、そうですね、
うん、そうそう、もう僕も名古屋に家も買ってたんで、マンション買ってたぐらいなんで、はい、なんですけど、日々の生活もあるんだけど、それをこう 自分的になんかやっていけないみたいな環境になった時にわーってなったんですけど、なんですけどなんかその時になんかどれだけしんどい状況になったとしてもなんか、はい、2つだけ僕絶対に消えないことがあって、
はい、
1個はやっぱその一番大事な家族を守る、
うんうんうん、
家族を大切にするって思いと、でもう一個がやっぱその人の役に立つっていう、この二つだけは絶対消えなかったんですね、
うんうん、人生のミッションですね、いわゆる。
でそれとあと自分が今いろいろなくなっちゃったけど何が残ってんだろう、何ができるんだろうって考えた時にその農業が で,、はい、できたんですよね、
うんうん、ポーンってきたんですね。
そうでなんかやっぱその時にもいろいろ農業のことを調べてたんで、農家になるためにはみたいなのをいろいろ情報としては多少あったんですよね、多少、
はいはい、
で皆さんやっぱつまずくのって土地の取得。
そうですね。
そう、例えばやりたい、新規でやりたい人がやっぱ土地探しがめちゃめちゃ苦労するし、
うんうんうん、
いわゆるその集落に入った時の周りとの関係性だったりだとか、
はいはいはい、
気持ちがどれだけあってもやっぱそれがないと始まらないし、でそこがめっちゃ苦労するってよく言われるじゃないですか。
うです、
ね、僕は実家に帰ればもうあるんですよね。
あ
やし僕のこと、そうそう、でもともと僕は、そこに住んでたわけなんで周りの人、
うん、
みんなも知っているし、
うん
うん、なんなら家もあるわけですよね、実家があるんで、
うん
うん、だから僕がやろうと思えば一応スタートできる環境はすでに揃っていて、
はい、
でかつ自分が実現したいって思ってたことを、
うん、
自分がその農業、農の世界に入ることでより実現できるっていう、
うんうん、
ただそれで実際自分が生活できていけるかとかはまた別の話なんですけど、ただ選択肢としてなんか自分のモチベーション的なところもそうやし、この先将来のこととかも考えても、はい、なんかそれが最善の選択みたいな、なんかナチュラルにそっちの方向に行くように締め付けられてるみたいな感覚に入って、でそこでいろいろこういろんなやっぱりその選択をするのはすごく大変だったんですけど、
はい、
もう これはもうなし、でもこっちに行くみたいな感じでガーンと方向転換して、
おはい、
いろんなこうめちゃめちゃいろんな人に迷惑をかけましたし、それによって離れた人もめちゃめちゃいたんですけど、はい、もうここから自分の人生また変えるんだみたいな、一番大事なものを守るためにはもうこれしかないみたいな感じで脳の世界に入っていくっていう感じですね。
すげえリスクを取ったんですね。
あ、そうですそうですそうです。
やっぱりそこはすごいですね、本当すごいと思う、
うん、
新規収納の方とか話聞いてるとやっぱそういうとこはすげえなって思うんですね、僕らみたいな人。
なんかね、皆さん多分いろんなストーリーがあると思うんですけど、僕がそうですね、はい、まあ、いざ本格的にその足を踏み入れたっていうのはそこですね。
なんかどっか研修とかは行かなかったですか？
研修は一応半年間だけ、
はい、
週末だけなんですけど、岐阜県のきゅうり農家さんが一応来てもいいよって言っていただいたんで、
はい、
行ってましたね。半年間そのまたその時に違うね仕事してたんですけど、平日は仕事しながら週末だけそこに行かしてもらって、
うーん、
なんとなくの感覚だけつかましてもらうみたいな
ドキドキっすね。
あ、そうです。だ実質だから半年間の期間あったんですけど、まあ日数に換算すると1ヶ月もないですね、うん、
県の補助みたいなのはなかったんですか？
あ、一応ね、新規収納のなんか経営開始型のなんか補助金というか給付金みたいなのは一応もらえるっていう風になったんで、は
い、
まあ、それはそうですね、もらいながらですね、
うんうん、わかりました。でここから農業の道に入ってくるんですけど、
はいはい、
まあ、これもホームページに書いてあるんですが、なぜキュウリを選んだのかっていうの、まあ、手段の一つと言ってましたけど。
そうですね、もうとにかく最速で一番を取るためにキュウリを選択したんですよね、はい。で僕がその農業に入るときに、先ほどのドリンクスの生産
者の方サンデーさんさんと太陽の光、僕らの肩に。番組ではお便りを募集しています。番組の感想、ご質問、話してほしいテーマなどありましたら、どんどんお便りく ください。待ってます。メールアドレスはしょうくろどん @gmail.com、 shokurodon @gmail.com まで。次回もあなたの人生のスタイルを探求していきましょう。キャリーパミパミと砂浜の上でサマーしゃぶしゃぶ、カニがこっちを見ている、歯に噛みながらサマーガムカム。この曲なんかあれじゃない、わかる、なんかあれっぽくない、サマーなんとか95、なんとかジャブ95。この曲なんかあれじゃない、わかる、なんかあれっぽくない、サマーなんとか95、なんとかジャブ。